疑似体験をしてみました。朦朧の会では、朦朧者という方たちの状況を、よく理解するため、その一つの方法として、朦朧疑似体験ということをします。目を覆ってしまって、そして耳を塞いでしまって、この状態で動いてみたり、なんとかコミュニケーションを取ってみたりという、体験になるんですけれども、今回私が疑似体験を、催したのは共愛会という会の中です。この会は、別に障害のある方のために、介助とか、通訳という技術を勉強して、サポートしようという、強い意志を持った方たちというわけではないんですね。障害の有無にかかわらず、お年寄りも、小さな子どももみんな一緒に行こうと、その中で特別の技術がなくても、何か、心に留めておくことがあるんじゃないかというような気持ちの方たちです。で、その体験に参加してくださった方たちから割といい体験談というのが出てきましたので、それをまとめたものがあります。ちょっと読ませていただきたいと思います。初めの部分は飛ばして途中からになります。意地悪体験。予定通りこの日は、視覚障害と聴覚障害の疑似体験をしてみました。集まった方の中で、何人かがアイマスクで視覚を遮ります。視覚障害の中でも全盲という状態です。次の何人かはヘッドフォンで、両耳を塞ぎます。このヘッドフォンにはカセットテープから疑似体験用の音、これは、聴力を悪くしない程度の雑音なんですけど、これが流れます。ちょうど、列車がトンネル内に入った時のように外部の音が遮断されます。そして残った何人かがこの、疑似障害の、人たちを無視して楽しくおしゃべりをしました。まずはカセットテープに録音してきた音を聞きながら、その録音内容についての話、次に写真を見ながら楽しい会話に笑い合ったりしました。途中で役目を交代して、各自視覚障害と聴覚障害両方の体験をしてみました。この時使ったそのテープというのは、ちょうどパラリンピックに行った後だったので会場で録音してきたテープを使いました。そして写真の方も北京の万里の長城に行った時の写真ですね、これを見ていただきながら、皆さんで、会話したわけです。その、会話している間、疑似体験者たちのことは全く無視したということなんです。で、そのそれぞれの体験をし終わった後に、いろいろな意見を出してくださったんですね。短くまとめてありますので、これを読ませていただきます。まず聴覚障害の体験についての感想です。いつもより真剣に話している人の顔を見ようという気持ちになりました。動作や表情を真剣に見ていると少し話の内容が想像できますね。聴覚障害の人と話すときは口の動きに気をつけると同時に表情も大切だと感じました。アクションが加わると、もっといいかもしれません。手話ができなくても身振り手振りで、伝えられることもありそうですね。外国に行ったとき周りの人の会話に入れないで寂しかったことを思い出してしまいました。耳を塞ぐと会話に入っていけないので、つい自分の世界に入ってしまったように思いました。想像力と努力が必要なんでしょうね。私は耳を塞ぐのが少し遅れて、はじめにパラリンピックの話というところが聞こえてしまいました。その後耳を塞いだので、皆さんが楽しそうに話しているのを見ると聞きたくなって、辛かったです。聴覚障害の人は見えているのだから、例えば写真を見ながらの話ならもっと内容が想像できるかと思ったけど、写真は見てしまっているのでかえって想像力が働かなかったように思います。次に視覚障害体験の、感じたことです。目隠しをしたときは会話には入れました。写真の様子は 説明してもらえなかったけれど、会話の内容でなんとなく写真の画面も想像できました。今日はおとなしくしていましたが、その気になれば隣の人にどんな写真なのと聞くこともできます。今日初めてお会いした方もいたので、どなたが話しているのかがわからなかったですね。よく話すときには名前を言ってからと言われる意味がよくわかりました。写真が見えないのはやはりつらいので、今度視覚障害者の方に会ったときにはどんな説明をしたらいいかなとずっと考えていました。聞こえていれば会話の仲間入りはできていて楽しかったです。視覚障害の人が想像力に長けているということが納得できました。視覚障害者が会場まで連れて行ってくれれば、あとは放っておいてくれていいよという意味が分かりました。視覚障害による不便さは移動や行動に多いから、今日のように机を囲んで会話する上ではあまり不便さは感じませんね。目隠しをしたら見ている時より真剣にみんなの話を聞きました。耳がダンボになったみたいな気がしました。視覚障害の人に景色の説明などはどうすればよいのかなと考えていました。視覚障害者の方たちとモミジ狩りに行った時、詳しく木々の様子を知りたがる人とあまり興味を示さない人とがいました。同じ視覚障害でも先天の人と中途の人とでは違うでしょうしね。見たことのないものの説明は難しいですね。聴覚障害の人に音楽の説明をするのと同じでしょうね。一人一人興味のあることは違うでしょうし、見るということは一度に360度のものが飛び込んできますから、何から順にどう説明すればいいか迷います。だから普段から親しい友達として付き合っていれば、その人がどういうことを一番知りたがるか分かって良い説明ができると思います。この後両方混ぜての感想です。疑似体験をして障害のある人の辛さが分かったというより、これからどうしたらいいか考えさせられました。両方の体験をしてみて、聞こえない方が孤独感が強かったです。一概に比べれるものではないですけれど、皆さんの様子を見ていて感じたのは、アイマスクをつけた時は目は塞いでいるけれど、笑ったり不思議そうな顔をしたり表情が豊かでした。耳を塞いだ時は真剣に私たちの顔を見ていても表情がこわばっていました。耳を塞いだ時、初めのうちは真剣に話の内容を分かろうと口の動きや表情を見たんですけど、分からなくなると諦めてしまって頭の中が真っ白でした。この日、聴覚障害のある、仲間が、一人参加してくださいました。その方の感想です。少しでも体験で分かっていただけたのは嬉しいです。でも本当のローはレベルが違う。もう少し障害者の辛さを考えていただきたいと思います。体験で分かったというのは甘いです。疑似は疑似です。この日の体験は本当に短いものでした。でも体験後の話し合いはとても良かったと感じました。障害当事者の言われる通り、疑似体験で障害者の辛さが分かるということはありません。疑似は疑似です。目隠しや耳栓を外せばすぐに元に戻れる。これは障害者の体験が目的ではないということです。障害の不便さ体験に過ぎません。もし障害当事者の辛さがよくわかりますという人がいたら、これは嘘です。わかりっこないからです。むしろ障害者の辛さを体験できてしまったら、お気の毒の気持ちが出ていたわりすぎになります。私たちはプロの通訳や介助者ではありません。でも障害のある人の少しでも良い隣人になることはできると思います。この短い体験で感じたことを健聴請願者としてどう生かすか、体験の中で隣の人がちょっと気遣いをしてくれたらと感じたことが、これからは 隣にいる人のためにこんなことに気をつけようということに結びつけられれば、これが疑似体験の目的だと思います。疑似体験の工夫、今回参加していただけなかった方にもご自分で体験できることもあると思います。視覚障害体験には簡単に手に入るアイマスクが役立ちます。これは全盲体験です。他に弱視体験も工夫できます。弱視という障害は全盲より程度の範囲も広く理解もしにくいものです。半透明のビニール袋で目を覆う、何枚か重ねると弱視の度合いが変わります。この状態で移動や行動をしてみてください。これは老人体験にもなります。視野狭窄体験は紙でアイマスクの形を作り、片方の目に当たるところに針で小さな穴を一つ開けます。このアイマスクをつけてしばらく家の中で動き回ってみます。疲れますよ。障害の不便さは言葉で説明されても分かりにくいものです。疑似は疑似だと言っていないで体験してみることは不便さの理解には役立つと思います。